デラジ第133回、私レギュラーパーソナリティめでたいです。
レギュラーパーソナリティのエクスヤカです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
あの急に秋になりまして、
いやもうびっくりですよ。
先週まであっちも秋なんかなくなったわ、うん、夏が10月末まで続いてそこから冬だと思ってたけど、
そう
今秋です。
秋です、正式に我々が宣言します。秋です。
はい、秋来ました。
来ました。
なんでもうこの数限られた秋の期間を楽しんでいきたいなと思うんですけどね、皆さんぜひ寒暖差に気をつけて過ごしていただきたいなと、はい、そうですね、まあ、こういう季節の時事をこう扱うラジオですので、
そうですね、
お日柄の話なんかもしながらね、お茶でも飲んでゆっくりまったりやってきたらと思うんですけど、
夏アニメが終わるんですよ。
なんですか急に夏の話なんか始めて。秋の話をしてたのに。
いやね、本当に久々にアニメ見てるんだよね。
はいはい。
そのまあ M3 出るんですけど。
あ、おっしゃってましたね。
うん。10月の末に本当に全然できなくて、曲がちょっと現実逃避にね、ちょっとアニメをNetflixでその今期の1話をこうつまみ食いしてたんですよ。1話2話を。
いいっすねとは言えないけども、まあまあ
続けてしてないのにそんなこと。
そう。まあある種もう目の前のできてない曲っていう現実から逃れるためのね。
うん。まあ、そしたらその負けヒロインが多すぎるっていう作品がありまして。
私もちょっと名前だけは聞いたことあります。
あのこの収録時点では最終回がまだ終わってなくて、多分配信される頃にはちょうど終わってるぐらいなんじゃないかな。
どっちにしてもまあ本当に最終回待ちのギリギリのタイミングってことですね。
まあ11話まで終わったっていう、
うんうん、
アニメなんですけど、本当本当にいい。
なんか確かになんかオタクの人、オタクの人って言い方もあれだけど、
みんなオタクだよ。俺もお前も。
もうそのアニメに造形の深いオタクの皆さんもなんか割と良いという評価を下しているのはちょっとお伺いしたことはありますが、
多分だけど、始まった頃は。そんな一番話題になる作品とかじゃ多分なかったと思う。
うん。
なんかよくあるなんか週なんなんかもしかしてこれクオリティ高くねみたいな。
後から評価されていくパターン。
後から評価されていくパターン。
うん。
で、あのラノベ原作なんですけど。
はい。
で、だから元々売れたラノベ。そこそこ売れたラノベだから、あの盛り上が一部では盛り上がってたみたいなんですけど、結局アニメでの出来が良くて盛り上がってるパターンっぽくて、で私もそれ途中まあ割と早優先度高めに見たんですけど、
はい、
でも最初には見てない。何本目かで見たんですけど、あれもしかして面白くないかってなって、で5話見て6話見て、あっ追いついたと思って、であ
れ
土曜日の12時半からテレビで見てリアタイを始めて、でご存知ないかもしれないけど、私毎週実家に帰ってるんですけど、毎週末。
そこだけは存じ上げてます。ちょっとアニメは存じ上げないですけど、そこだけは存じ上げてます。
あの土曜の夜は実家にいるんで12時半自分だけ起きてで見て、
中学生のガキか。
で毎週見るんですけど、本当に面白い。毎週面白い。
中学の時軽音見てた時と同じこと喋ってる。
いや何がいいかの話を一個一個するんですけど、まず 毎週映画やってんのかってぐらい絵が綺麗で、
はいはい、
そのただ書き込まれてるとかじゃなくて、そのなんて言うんでしょうね、フィルターって言うんでしょうかね、すごい質感もすごいなんかいい感じで、なんかチカチカする感じじゃないというか、うん、
はいはいはい。
でその舞台が、あのもう実在の町が舞台なんですよ、愛知県の豊橋市っていう、
うんうん、豊橋技科大学でおなじみのね。
いや そうか分かんないですけどと作者のふるさとの豊橋が一応舞台で、
うん、
のその話で言うと、まあ、俗に言う負けヒロインって物語の中で恋愛三角関係とかになって恋愛が成就しない方の女性キャラクターって物語上フェードアウトするとされてるじゃないですか、大体の作品では。
まあそうですね、
まあ、それをなんか負けヒロインって言ったりしてるんですけど、にスポットを当てた作品っぽいなって大体タイトルでわかるじゃないですか。
まあそうね、そこはタイトルからまあそうですね、
もう全然想像を超えて面白いです。
なんかそのよくあるもうなんか名前落ちみたいなアニメではない。
ではない、ないです。そのタイトルからこの作品の深さをが全然押し上がれない。もう学園ものとしてすごい面白い。
はいはい。
キャラクターもすごい、そのまあ物語の展開上当然その恋愛がうまくいくこといかない方がいて、でその相手もいてみたいなキャラクターが何かいるわけなんだけど、なんか誰も嫌いになれないようになんかすごい丁寧に書かれてて、
うん、うん、
キャラのすごい全員が魅力的で、であとまず大前提として主人公が男なんですけど、
うん、
その男が自分の身の回りにその負けヒロインたる女の子がなんかいっぱいいて巻き込まれるって話だから、別に主人公が恋愛する話でもないんだよね。
あ、じゃあ主人公を生み出した負けヒロインではないってこと？
そう、
生み出したっていう言い方もあれだけどなるほど。じゃあ
だからなんていうか、うん、話的にも結構新感覚なんだけど、そのなんか斬新すぎるわけでもなく、すごいキャラクターの掛け合いとか、その新しさと、そのいいラノベ原作のアニメの要素がうまくハマってて、毎週毎週面白いの、うん。
まあ、ポイラはちょっとラノベ原作のアニメを一つも見たことがないのでちょっと比較とかちょっと分かんないですけど、そうなん
です
ね。
あ、でもなんだろう、リアル寄りかな、作風的には。
あ、じゃあまあその
なんかリアリティ寄りかも。
なんかファンタジーとか、まあ、それこそまあ異世界とかそういう話ではなくて、
ではなくリアリティ寄りの、まあ、キャラは立ってるからそういう意味では漫画的ではあるんだけど、
うんうん、
そういうすごいいい学園ものの話で、でキャラクターがすごい魅力的で、でその豊橋をめっちゃ丁寧に描いてて、町を挙げてすごい協力してもらってるらしくて、名産とか名所とかバンバン出てくるし、それがその実写化ってぐらい書き込まれてて、
なんかちょっと珍しいですね、その後追いでその聖地になっていくみたいなパターン結構あると思うんですけど、その 制作時点でだいぶそう協力もらってるっていうのは。
そう、ドラマ的というか。でね、音楽がいいんすよ、めちゃくちゃ。
音楽ラジオの話になった。
音楽ラジオの話。これ劇伴は歌ったねかなさんっていう人がやっているんですけど、そのインタビューかなんかで見たのは、なるべくピアノと管楽器と、要は吹奏楽部で使う楽器になるべくでやるようにしたみたいな。だからすごいその学園の描写ともすごい合ってて、で結構その話の流れに寄り添うような繊細な感じで、もうそれもいいし、オープニングもいいし、オープニングのポッチボロマルとネクライトーキーのモッサーボーカルの強がるがあるという曲もいいですし、エンディングのカバー、エンディングがカバーソングなんですけど、そのカバーソングの選曲もマジでいいし、
フライミートゥーザムーン、
フライミートゥーザムーンじゃないです、
お前エヴァンゲリオン
見てもね、エヴァの知識披露すんない
や、エヴァ全部見てるから。
あ、エヴァ見てんのか、そうか、
エヴァ見てる。
そうだ、エヴァ、あなた劇場版も全部見てるんでした。
私まあもう相当大人になってから見たんで、そういう意味ではちょっと逆張ってたけど、しばらくまあ見てます。
ごめんなさい、見てました、失礼しました、申し訳ありません。
ちょっと話それました。
いや、いや、1話から3話のカバーが、言っちゃうともラブ2000、瞳のラブ2000、
うん、
とかもうすごい。
あ、毎話っていうか、そのいくつか変わってくるんですね。
あ、そうです、大きく3人メインキャラがいて、女の子が、
はいはい、
だいたい1から3、4から6、7以降、7、8、9、いや違うな、ちょっと区切り忘れちゃったけど、それでメイン回が入れ替わるんで、それでエンディングも変わってる。
なるほど。
エンディングの映像がね、死ぬほどこだわってるんですよ。一番最新のエンディング、
うん、
なんか独特なタッチだなと思ったら、水彩で、水彩をオール水彩手書きのアニメーションだった。
多分あれですよ、もうそれは60年代70年代でもないっすよね、そんな。
いや、ない。え、なんだっけ、何枚書いたっつってたっけ、何百枚レベルで、もう信じられない。で、最初の、一番最初の、
うん、
まあさっき言ったラブ2000のエンディングも凝ってて、その実写、豊橋のを実写で撮って、その上にセル画でアニメを重ねてるっていう映像なんですけど、まずね、
うん、
ああすごいなと思って見てたら、あれなんかおかしいなと思ったら、そのめちゃくちゃ知り合いが担当してました
世界狭い
っす。知り合いっていうか、まあ仕事したことある人というか、その私高峰伊織さんの曲書いてたのを覚えてます。
まあまあ、はい、アノニマスとか。
あ、そうです、アノニマス、
うん、はい、
アノニマス
フレンドパーク
そう、フレンドパーククイズボディアンドブレイン
そこまで覚えてない
そのアノニマスのミュージックビデオがね、YouTube にあるんですけど、
はい、
それの映像を作ってくださった方が準中間ボンタさんっていう映像クリエイターなんですけど、
あ、なんか言ってた、なんか、あ、そういう、なんかご依頼して作っていただいてみたいな言ってましたね。そういえば
その人だった
あ、世界狭いっすね。
たまげちゃってハマった後に知ったから、こんなことあるんだと思って。
確かに、まあ、なんか100本譲って、まあ、それを知って、じゃあ見てみようで見てハマるとかだったら、まあ、動線としてあれだけど、なんか、知らずに見てて急にそういう、なんか、自分の世界線とつながりとか見えちゃうと、ちょっとびっくりするんです
よね。そう。腰抜かしちゃって。
うん。
やば、だからね、もう最後、最終回、ほんと楽しみ。最終回はなんかもうアニオリらしいので、
原作、じゃあまあ原作見ててもまあ予想できない、
はい、らしいので、あ、しかもなんしかもそれもなんかサブ最終回のサブタイトル、アニオリのサブタイトルはもう発表されてるんですけど、
はい、
なんかもともとその作品が賞に応募された時の現代らしくて、
あ、じゃあまああのよくね、最終話でタイトル回収するアニメとか漫画とかよくあるけど、そこのさらに前掘り起こして、
そう
回収してきた、
回収して、それもいいですよね。ていうんで本当にすごいいいんで、本当に会う人会う人に勧めてるし、その原作もすげえ買いたいんだけど、原作がマジでどこも売ってへん。
あ、まあそういうパターンで急にって急激に人気になっちゃうとね。
そう、本当に売ってない らしいんだよ。めっちゃ増刷してるらしいんだけど、うん、なんかアニメ化前のその15倍ぐらいは増刷してるらしいんだけど全然入ってこない。ちょっともう先のアニメが3巻までらしいんだけど、今その先も全然読みたいと思うんです。もう久々にハマりましたね、こんなね。っていう話を会社の同期にしたんすよ。
会社の同期とアニメの話するんすか。
いや、会社の同期がオタクで、まあ、会社にオタクなんかいないから、そのオタクがオタクがいるんだよ。同期というよりオタクだ
はいはい、まあ、その同期である前にオタク
が、前にそうオタクがいた、オタクが存在したんで、
うん、
いや、たまたま、いや、ちょっと久々にアニメ見て、あ、この作品良すぎみたいな話したら、その同期の前にオタクだから、
うん、
久々にその俺がそのアニメにハマってアニメの話ができるっていうのが嬉しすぎて、オタクが、
うん、
その昼休みに、会社の昼休みに、その職場の真ん中とかで俺に話振ってくるの、あれやめてほしいよね。
マジで厨房じゃん、
厨房
やってること、
厨房、
休み時間教室の真ん中
で、休み時間教室
昨日の旅見た、
まあ、そうやって楽しく過ごしてるっていう話なんだけどどうでしたか
どうでしたかって言われても、私最近会社の人と休む日話すことなんかもう僕ちょっと会社辞めることになりまして、あ、そうなんすね、こんぐらいだから
もっと世間話とかないのか、大谷がすごすぎるなとか、はい、オーシスが復活したなとか。
ないないない、あの本当に9月で3人周りの人辞めるって、もう、
うん、
先週から来週の半ばまでもう立て続けにもう送別会ラッシュだから本当にもう、ね、年取るとそういう趣味の話とかもしなくて、もう病気の話、仕事の話しかしなくなるみたいな話よくしますけど、もうそんな感じでもう会社行ってももう辞める話しかしないから不健全 まあオタクの話を真ん中でどうするのか健全かと言われたら健全かと言われたら分かんないけど、まあ私なんかよっぽど健全な多分会社生活を送ってらっしゃる気はしますね。
まあそうですね、楽しくなってるからいいかもしれない、うん、
まあそのね勢いでぜひ M3 の曲も作っていただきたいですけど。
そうだな、
まあ、まあ私が言うことじゃないですけどね。
封筒届いてるんだよ、ま、封筒が届いてるんだよ。
メールますか。
メールね、読みましょう。
まあメール、まあ、ちょっとまずこれから読ませていただきたいんですけど、メデラジネームビッグフィフティータニフィフティウェイタニタニタニショー。
うん、まあね、そりゃそうだよ。
いやついに打ってしまったにね、フィフティフィフティは 100% だったにを、この喜びをいち早く伝えたくベンチ裏でメールしてるたに、あの一応補足なんですけど、これあの50本目のホームラン打ったその瞬間に届きました。朝7時50分ぐらいに7時50分ぐらい仕事会社行く準備するかと思ってたらピローンってメール来てこれだった。
いいよそんなリアリティ。
50-50にちなんでメディアン姿勢もチャレンジするたにいよ。
あの試合あなたもっと打つんだから。
丸一ルイ本類で50盗塁できるまでドジャスタ泊まり込み大合宿たにいよ。じゃあ一類でたにいよで セカンド体脂肪率50筋肉率50の黄金比率達成たに
バケモンじゃねえか。
三類50時間耐久50曲マラソン TYC の名曲を弾き続ける他人よ。ロスで待ってる他人、試合中だから内緒よ。あのもうこんなすぐ送っちゃったせいでこの後追加で1本2本打ってんのに それ触れられないっていう。
触れられないっていう。いやこれに関してはもうこいつとか関係なくちょっと大谷が本物がすごすぎてちょっと引いてる。
いやだ私もこれこのメール来る直前にそのなんかニュース番組ニュースサイトかなんかでこうお打ったんだと思って知って、でこのメール来て、なんならこのメール読んでる途中でもう一本打ったらしいぞみたいな。でその後さらにもう一本打ったらしいぞみたいな。52って何ですかみたいな感じだったから、いや今世間が今もう相当すごいっす。
なんかねプロスピ、
プロ野
球スピーツだっけ、はいはい、なんか大谷のその盗塁のパロメーターが C だったのが緊急メンテが入って A になったみたいな話がある。
まあ50盗塁しといて C はないからな。もともとがおかしい方つわれたらそれまで。ね、まだシーズンあと 2-3 試合確か残ってたと思うんで、どんぐらいまで伸ばせるか、そして果たしてドジャースは優勝できるのか、
うん、
なんか優勝ほぼ当確だったり、なんか連敗して怪しいみたいなちょっと見たけど。まあまあ
だって今日も盗塁決めてる。すごっ。
いや関連するメールもう一つ来てるんでちょっと
関連するメール、
メデラジエムウィッチロースススズーキー。誰
だった、ちょっとですか、誰ですか、誰ですか、
ウィッチロースススズーキー。
誰ですか、関節誰です、
大なり小なりコロスケなりよ。翔平本当にそれでいいのか考えてみてほしい。おめでとうとは言いません。 55-55 で満足していいのか。 55-55-55-55-55 以下略の 55×55 を目指さないのか。
何ですか、
言いたいです。
ポケモンの能力値ですか。
メディアン、キスヤンはそう生きてますか。僕は問いかけたい。野球をするときに考えることはそういうことだと思う。 55×55 だよ。55時間かける55セット放送する、それがプロだよ。 っていうことで
本当に誰ですか誰ですか
一応名前の元ネタは多分イチローだと思うんですけど、
イチローでもなかったよ、なんか
ウィッチロースススズズキなんか特に名言とかかってるわけでもないし、
なくただの不審者でしたよつまみ出してください。
でもまあなんかイチローが毎年なんか教えてるそのあのなんか女子高校野球みたいなやつのなんかイベント戦でイチローが投げて大炎上したみたいなニュースもありましたけど、それで松井秀喜がホームラン打ったみたいな話もありまして、まあ野球の話で、つきませんが、
うん、
じゃあまあ最後野球に関係ないメールでまあ示させていただけたらと思うんですが、メダラジネームナトゥナーカシマ過去塩分控えめの個人向け国際MHK ニュース秋の特大号のトピック、宇都宮で大人気メダラジごっこに迫る、
メダラジごっこ、
スターダストレビュー、このスターダストレビューの間星実は歌詞あんまり覚えてない説の真偽、毎週月曜日朝6時の宇都宮城址公園に集まり約1000人の小学生、彼らの目に映るものは
朝6時
宇都宮放送局メデの穴
で、の
あ、子供たちがラ・マルセイエーズを歌い始めましたね、
なんでだよ、
解説の柏木ナティ教授、あれはオープニングですアナ、子供たちが何か紙を読み始めました、お便りコーナーの再現です、ほとんど怪文章ですよあれ一人の子供はずっと般若心経を唱えてますが、 あれは私にもわからないですね、全員で踊り始めていますが、エンディングのプレゼントコーナーの再現です、初期の頃行われていた模様ですがアーカイブが残ってないので動画サイトなどで流出している闇編集版を見てるんでしょう、
貴重です、やってねえよ
子供たちの成長にどんな影響が、中学生になって自分たちもネットラジオ番組をやり始めますが、高校生になって聞き直した時に枕に頭を埋めてバタバタするようになりますつまりそれ黒歴、それ以上いけない秋も深まる、ザ・グラウンドスパイ南大門前より大爆発の秋の予感、メデータビちゃん必走や
るさ、何だったんだよ
秋だというのに暑いんですけど何なんですか、もうこれちょっと10日ぐらい前に来たメールなんでまだちょっと暑かった頃ですね、うん、江戸小野ちゃん麦津賢治二流とも三流ともつかない出現芸能人などを集めてメデフェス外伝シャープ 3.5 目で秋も深まる大運動会、疑惑もますます深まったを待ってますよ、我々前回のテレビ買ったけど家にはいねえんだわ、コンバスがメデゾーが部屋にいるんで、あとフィナーレのフィニッシュの最後のラストまで見届けて時代のフィナーレを感じるフィナーレだけにの回、フィナーレが終わってましたね、視聴悲しみのあまりコロッケを買いに走りました、
なんでだよ、
次回からパンチカードで DTM 始めるとか狂気の沙汰ですよ、やっとメデラジの味が強くなってきて音楽ラジオ感がますます深まったと思います、はい、今週のリクエストは安全地帯かっこ玉木はやばい
そんなことないです
悲しみにさよならか、 Amazon 欲しいものリストに入れて送ってもらえると嬉しいやつ、嬉しくなかったやつかっこドラだろ
入れてねえわ、
日本おめでとうの政権公約、これに金かけると QOL が上がりまくって失神するコンテンツを、疲れると痛い飛行を教えてください、なんと次回予告、
え
ラの国編、
和の国編みたいに言うななんで裸の国なんだよ
ラ王かっこ裸王の支配するラの国で全裸海賊官と戦うことになったメデラジパーソナリティ、
なんだよこいつ、
ゼラゼラの実かっこ全裸全裸の実の能力者に勝てるのかゼラゼラゼラゼラゼラゼラの実次回ラソピーまた狂気、ここはサウナかヌーディスビーチが決戦、全裸王決定戦、絶対見てくれよな、まあってことで いただいております。
いやまあ確かにね、思い出しました、うん、前回テレビ買った話しましたね。でその買ったテレビで私はアニメを見ている深夜12時に犯人
伏線回収だ親御さんのために買ってあげたテレビで自分で新アニメ見てる、マッチポンプじゃないかこれは。まあ私ちょっと欲しいものリストをネットに貼り付けてプレゼントもらうアンチなんでちょっとあれなんですが、
私も特に主義主張なくやってないです
逆にあれどうですか、欲しいものリストに入れておきながらずっと買ってないやつなんかあります？
あー、そもそも俺欲しいものリスト使ってないんだよね。
珍しいと思ったけど、珍しいのかどうかわかんない、人が使
ってそんなものに入れてたらさ欲しくなっちゃうじゃん。
わかる。いやただでも逆にずっと残り続けてるとずっと目に入るからだんだん欲しくなくなってくる。
ああそうなんだ。
いやわかんない、人によると思うけど、なんかそれこそ10年ぐらいその欲しいものリストの肥やしになってる商品が結構あるんですよ私。
へえ。
例えばちょっと今遡ってますが、あれですね、本系専門書系とか特になんか買うタイミングがなくて、
うん、
っていうのは例えばゴキブリ生態行動進化っていうゴキブリについてのガチの専門書、幼少のやつ、
お
9350円で
高っけーな。
だから躊躇してずっと入れてるとか、あとパスタマシンとか。
ああパスタマシンね。
まあパスタ用の製麺機、
うん、
ラーメン用の製麺機とかぶっちゃ買ってもそのラーメンのスープ作る時間がないから、パスタでも麺打つかと思って入れたまんまこれはもう7、8年経過してると思う。
加水率高い場合はねパスタマシンでいけるからね。
もうあの小野式製麺機とか作るやつがもう二郎系みたいなバキバキの
やつしかない。そう
でまあこうずっと見てたんですけど、一番最初に登録した最古の商品、
あその欲しいものリストに一番最初に、
まあ一番最初に入れたか分かんない、その買ったやつとか自動で消えてくから。
ああだから
買われずに残ってる、うん、そう
一番古いやつ、
あのプレステ版のジョジョの奇妙な冒険のゲームでした。
早く外せよ
この頃ちゃんと一個一個コメント打ってて、
うん、
優先度手って書いてあるマジで外してもいいと思うこれ。
あんなハマってる時にその買わないと後から買うもんじゃないだろあれ。
まあなんかゲームとしては面白いらしいけど興味はあるけども、いかんせんプレステやる、そうジョジョのゲームってなんかプレステ版とプレステ2版があって、
うん、
プレステ版は本当にただの格ゲーでこれは面白いらしいんですよ。
へ
え。プレステ2版は一部のやつと五部のやつがあったのなんだけど両方とも評価微妙だから
ああ。だからそのさ漫画原作のゲームって分かれるよな、本当にファンサみたいな作品と意外とずっと愛されてるやつと。
うん。でなんか出てくるまで分かんないからそれが。
うん。
あとはあれな、漫画とかアニメ原作のソシャゲ。
はいはいはいはいはい。
なんか、まあ、例に出しちゃって申し訳ないけど、なんかブリーチ好きだったけどやるかっつ言われたらなみたいなみたいになるやつ
なるやつね、うん、
うん、いろいろありますが、これが一番ジョジョが一番古くから入れてたんで、まあ今後も買うことあんのかな
まあね、買い物はねやめらんないですからね。
そうね、買うこと自体がなんか快楽につながっちゃいますからね。そうすれば、まあそこはまあ節度もあっていたいんですが、そう、買い物といえばここから本題なんですけど、
はい、
買い物といえばっていうつなぎ方はどうなんだって話なんですけど、私 SNS X やってるんですけど、
うん、
まあ X で、まあ日高さんも見たかな、これ結構バズってたツイートというかポストだったんで、
なんか話題になってたやつ、
話題になってて結構その、まあ引用とかあとリプライとかもついてたんで、まあ多分知ってると思うんですけど、まあ、とある論文、
うん、
本当に大学生の学位論文が結構バズってて、
うん、
でそれ実際にまあその大学のレポジトリからダウンロードもできたんですけど、その論文本体が、
うん、
でもそれが結構その内容もセンセーショナルというか結構主張も強いしで、まあ、考察の違いもあるっていうんで結構バズってたんですけど、まあ、だからタイトル言ったら知ってると思うんですけど、九州大学の論文で、フルートン材質による演奏者実感と音響特性の差異に関する研究っていう。
全然聞いたことないです。
あれ
全然聞いたことない。
吉坂さん X っていうかツイッターというかやってますよね。
いや、振りすぎですまたしても
絶対見たことあると思うんだよ。だってあんなにバズってたんだ
よお前のおすすめタブだけだよ
も漏れだけ
そう、あなたのタイムラインにしか流れてないです。
いや実際まあ大バズとまではいかなくてもちょいバズ、数百リツイートぐらいされてたから、だからまあ知ってる、見たことある人は見たことあると思うぐらいのレベルだと思うんですけど、まあどういう論文かっていうと、これ最初にアブストを、まあ一部そのまま読ませていただくんですけど、初っ端から結構すごい主張なんですけど、
うん、
フルートの材質によって演奏音は変化しない、これは1971年にコルトマンの実験により示された主張である。しかしこの事件から50年が経った現代においても奏者は材質による音に違う主張をしており、メーカーは数多くの材質でフルートの製作を行っている。では奏者は本当に材質感の違いを感じているのだろうか。で本論文では演奏者が演奏時に感じる吹奏感、吹いて奏でる感覚って書いてある吹奏感と音色に着目した主観評価実験および演奏音完璧管の壁って書いて完璧振動の客観分析を行った、
うん、
っていう、まあ、ここからちょっと評価実際の考察とかにも入ってるんですけど、
すごい、
ま
あ、こういう論文でカバス感がある。
いやそうなんです、私正直別になんか、まあ、吹奏楽特に木管楽器とかあんまり詳しくなくて、というのも今まで一度も吹奏楽団みたいなところ入ったこともないし、まあ、大学でも特にフルートの知り合いとかもそんなに親しい人がいたわけでもなかったので、なんですけどもありますよね、フルートは結構いろんな材質、
まああるあるある、
なんか
銀とかね、あるっすね、
銀とか、あとまあ普通に、まあ、いるなんかオケで使ってらっしゃるの見ても銀とか、あとメッキか分かんないけど金色のやつとか、
そうそうそう、
まあ、あと木製
銀、うん、洋銀で木製ね、そう木製もあります、
うん、とかあって、なんか金のやつはいいやつだとか木製のやつはなんかもう買おうと思っても買えないとか、なんかいろんな話はチラチラ聞いたんだけど、まあどうやらその先行研究で別に材質による音の変化はなさそうだみたいなのがもう確立してるっぽい。だけどそのメーカーは同じメーカー同じ形状の製品でもその材質違いでバリエーション作って売ってると。
うん、
でもこれ序論に書いてあるの、これも あれなんですけど、まあ、引用なんですけど、まあ、ベーム式フルートの開発者本人である、ザ・フルート&フルートプレイングでは、著者と英訳者の両者によって楽器の材質は間違いなく音質に影響を与えるとの記述がなされている。このように材質がフルートへ影響を及ぼすことが楽器制作者や演奏家にとって経験的に指摘されているものの、これに関する科学的研究では完璧な材質によって検知できるほど音質の違いをもたらすことはないという結論に続いており、未だ研究者と演奏家の間で認識のズレが生じていると。
うん、
だからまあ物理学上は別に材質が何だろうと音は変わんないし、実際先行研究だとあれらしいんですよね、そのブラインド実験みたいな感じでやって、その特に材質の違いを当てられなかった、
うん、
聴衆が。だからどうやらその材質によって音の違いなさそうなのに、まあ演奏者は違うって言ってる、
はい、
っていう結構不思議な状況らしくて、でまあちょっと論文全部は目通せてないんですけど、まあ、結論から言うと、この管のこの研究でも管の違いによってのその比較実験は行ったけど、そこでは明確な差異は認められなかったと。あの銀の使用比率を変えたフルートとかを使って分析を行ったけども、そこでは違いがなかったけども、質感評価実験だから吹いてる方はやっぱりその銀の使用比率ごとでなんか違うっていう風なことが分かるって言ったらしくて、
吹いてる側は、
吹いてる側は、
うん、
で、まあ、そのでいろいろ分析した結果、ライザーっていうそのパーツがの材質が違うと音が変わるんじゃないかっていう、
ああ
管全体じゃなくて、ライザーってあの多分唇当てる部分の、あの、
はいはいはい、
息吹き込む部分の材質が違うと音が変わるんじゃないかっていう結論だと思います。ちょっと全部読めてなくて流し読みなんで違ってたら申し訳ないですけど、そういうことが主張されてる、
うん、
この研究だと。でも実際これその、あそう、ライザーとはリッププレートと頭部管管体パイプの間に取り付けられている円錐状の部品であり、この材質もまた音色に影響を与えるとして奏者内で重視されている。その口に当てるところの中、さらにそこのなんか息吹き込む筒のそのに差し込んでるパイプみたいなやつ、
うん、
パーツっぽいですねが違うとそのフルートとして音が変わるっていうのがこの学位論文の研究としてはこの結論となっている。
はあ、
でまあ、実際これがちょっとそのプチバズしてた頃にその研究者本人の方がコメントもされてて、で、まあ、これ、まあ、学生の学位論文だから、まあ、ちょっとあらわって、まあ、今も研究されてることだみたいなことを話してたんで、まあ、これが結論ってわけではないんですけど、ただどっちにしてもその管全体の音の違いっていうのは、まあ、再現実験を行ってもその手側としては分からなかったけど、まあそこのパーツの材質っていうのがその倍音に影響を与えている可能性があるっていうところが示唆されてるっていう。
これどうなんでしょうね、うん、確かに管楽器の仕組み上、はい、そのなんかあんまり音の出る仕組みからして、うん、まあ形状とか管の太さが重要なって、材質は多分 少なくとも主たる部分には影響ないのは分かるよな。
でもある程度振動を抑えるためにある程度なんかこうある最低限の剛性を持った材質とかそういうのはあるだろうけど、例えば息吹き込んでそれでちょっと曲がるとかだったらさすがに影響を及ぼしそうだけど、そうじゃない、ある程度の硬さで同じ寸法で作ってたら基本的に同じ音になりそうだよな。
そう、快感のね固有振動がちゃんとできればいいわけだから。
うん、
ただやっぱ振動する、あーでもどうなんだろうね。例えばさ弦楽器とかってさ、
はい、
弦が振動してるけどそれをさその楽器の体で増幅してる部分もあるじゃない。
うん、うん、
だからその楽器の銅の部分の振動が音に影響してるっていうのはまあわかる。
うん、
じゃあ果たしてエレキギターの材質がピックアップの拾う音に影響してるのかっていうのは議論が始まるけど、
まあでもそこもまあありません、なんかこれメイプルで作ってるから音がいいんだみたいな話とかも世の中にありますけど
ね。そう、そうで実は関係ないんだっていう人もいるし、いや絶対違うっていう人もいるしあるけど、弦楽器はでも管楽器はその振動を生み出してるのが管の中であるから、
うん、
管そのものの振動っていうのは本当は関係がなんかありそうでないって言われたらなんとなくそうなのかもしれないって思っちゃう。
だからまあそこで振動してても管全体が振動してるから、そのなんていうか、これなんかマイクの回でも例に挙げたけど、あのなんか船がこう波をこう受けてひっくり返ったとしても中にも水溜めてたらその中の水は水平になってるから、その中の水がはこうこぼれない、なんかなんでもないですまああのだから外からのその振動とかノイズとかに対してはこう影響しうるけど、中で発生したものはその容器全体が揺れたりしとかって影響がするとそこは相殺されるから、
うん、
その結果的にその出音には影響ないみたいな主張はマイクの時にもあったんです。
あ、
そのマイクのその、バランスアンバランスの話で、だからそういう意味だと管楽器も特に、だから金管楽器とかだとまた違う気はするけど、
うん、
そのあれ一応口で振動作ってみたいな。
そうね、
うん、
だからそれを増幅させてるから、あでもどうなんだろう、まあ、もう
でもあでもあなんかあんまり深く突っ込めないけど、なんか違いがなくてもおかしくないですね、その感全体としては。
いやそうなんだよね。
で、まあ、かつそのだからそこの、なんだっけ、ライザーって部分がまさにその息吹きかけて振動を作る場所だとしたら、そこの材質が変わったらさすがに音が違うっていうのも分かる。
うん、
息吹き込むその実際に音が発生する場所だとしたら、そこが違えば音は違う。だから逆に言うとそこだけが音色に影響を与えうるっていうのもまあ分かる。
でもめっちゃトランペットとか言うんだよね、最後の仕上げでさ、うん、塗装の仕上げで音変わるってめっちゃ言うんだよね。なんか金メッキの方がなんか明るい音で銀メッキはなんかまとまりがあって落ち着いた音とかめっちゃ言うんだよ。
実際どうなんすか
これはね、どうなんだろうね。いやそんな気はするんだけど、
だ変わるとしたらどういう因果関係で変わるんですか、そのメッキによる差分っていうのは。
分かんないんだよそれが。 塗りの厚さなのか、それとも楽器自体の振動なのか、
まあ、塗りの
厚さだと、もしくは錆びやすさとか、
ああね、厚さだったらまあその缶のその表面自体変わってくるからまあわかる。
うん。
ただもうそれは金とか銀とかそういう話じゃなくてあれだけど、同じメッキで厚さ変えれば多分再現できるって話になりかねないけど。
うん。わかんないんで、なんかトランペットはねめっちゃね最後の塗装で音色違うってめっちゃ言うんだよね。
うん。
でこれビブラフォンもそうで、まあ。わかるよ、木琴と鉄琴はさすがに音違うなって、
まあ、そこはね。
でもそのビブラフォンさ、俺私の持ってるやつってあの金色なのよ音盤が、
はいはいはい、うん、
で銀色のやつもありますと。
はい。
でそれはもう音盤そのものの材質じゃなくて最後の仕上げだわけだよ。
なんかその主たる金属としては同一ものを使ってて、
そう、
ただしそこのまあメッキなのか、まあ、塗装なのか分かんないけど、そこの塗ってコーティングされてるものが違うと。
そうで今はいろんな色、青とか赤とかいろんな色のやつがあるんですけど、
うん、
それでね、あの音が違うとねおっしゃる人もいらっしゃるんですが、ちょっと分かんないんですよね。
どうね、まあ叩く方がまあ影響しそうではあるけど、
しそうではある、
まあ、ただ叩くインパクトに対してその表面の被膜っていうのがなんか影響を及ぼすほど重要なんか分厚いのかみたいな話もなんか衝撃に対してそこの影響を及ぼすほどに塗られてるのかっていう、
そう、
でもあとは、まあ、弦楽器だとあのさっきおっしゃっていただいたんですけど、あの弦楽器の木の材質とかはまあ変わるんですよ。
うん、
あのこれの話前したかな、なんかあのストラディバリウス、まあ、有名な高級バイオリンですけども、あれがなんで音がいいかみたいな研究もまあいくつかあって、
うん、
まだ結論は出てないんだけども、まあ言われてる説の一つ二つとしては、あの例えばだけどストラディバリウスが作られた1700年代にそのある一定の期間に太陽になんか黒点が増えたとかで、その地球の平均気温が下がったと、その間に作られた木っていうのはその年輪がなんか1年で肥大化せずに結構密になって生えてきたから、木としてもその密な木材になってその、まあ、より硬い材質になってるから
音
が変わってるんだみたいな説とか、
はは
あと当時使われてたその薬剤、なんか 木に塗ってたんだかつけてたんだか分かんない、それが、まあ、今はもう使われてないんだか禁止されてるんだかそういうやつで、それを塗ったりすると結構そのやっぱりそこも合成とかに影響があって、だから当時は作れたけどもう今はもうその薬剤自体禁止になってるから作れないみたいな説とか、まあ、いろいろ研究としては上がってるっぽいんですけど、やっぱりどっちにしてもその、ただバイオリンとかの木の材質とかは影響がありそう。なんですよね。ありそうとか実際に、まあそこはある。ただ、一個だけちょっと、絶対ねえだろって思うとこがあって。
絶対ねえだろ。
あの、これ、コントラバスなんですけど、あの、エンドピン種類あるんですよ、あれ。
はいはいはいはいはい。
あのそれも結構ななんかそれこそ真鍮製とかステンレス製とか、まあ銀とか金とかも材質的に柔らかすぎて使われてないけど、あと木製のやつとかあって、それで音が変わるっていう主張がかなりあるんです。
はあ、
ないと思うんだよえ、一応主張としてはあれです、あのコンバスは、まあ、チェロもだけどエンドピンをこう床に刺して、だから楽器としてはそこの箱でも鳴らすけども、振動を下に通してそれで例えばホールで演奏するんだったらホール全体を鳴らすんだみたいな話があって、そこの振動を伝えるためにどの材質がいいかっていうところで結構真鍮とか鈴とかなんかそういうのが選ばれてるみたいな話があるんですよ、
うんうん、
そんな変わんないと思うんだよな分かんない、これ全然試してないからもう私が逆にオカルトを喋ってるだけかもしれないけど、これ多分裏でというか、なんか収録前とかに久坂さんに昔喋ったことある気がするけど、あの全く違う主張をしてるこうなんかブログかなんかやってた人がいて、このスピーカーを見てみなさいと。スピーカーっていうのはもうスピーカーをこう置くだけじゃなくて、わざわざインシュレーターみたいなのを立ててそこの上に乗せると、はいはい、さらにその台座にももう気を使って、
うん、
もうなるべくもし振動を影響を受けないもの、与えないものを使用してこうスピーカーをなるべくこう外振動から守ると、そうすることが音がいいんだみたいな、うん、主張がスピーカーにはあるから。なのにコントラバスっていうのはわざわざエンドピン床に刺してそのノイズを増やそうとしてる、
はあ、
これはおかしいんじゃないかみたいな。だからでかいゴムでそのエンドピンキャップを作ってそれで演奏すべきだみたいなことをおっしゃってる人見て、
ほうほうほう、
だから全くそんなエンドピン刺さずに箱だけで鳴らした方が音がいいに決まってるって主張してる人、
はいはいはい、
まあ言うと、まあ主張がいっぱいある時点でどれかは間違ってるっていうことなんだけど、まあどれも一理あるっちゃあるし、なんか間違ってそうって間違ってそうだから、まあ結論は出ないんだけど、少なくとも材質提供はなさそうだよなっていう。あってもそれこそのなんかノイズの大小みたいな話で、なんか音色自身とは影響してなさそうだよなっていう感じがするんで、まあちょっとまあ
これ聞いて、
うん、
かんないね。
だってそれこそまあフルートの缶とか、まあ弦楽器の箱とかじゃなくて、もうだって関係ないじゃん
発音にはね全然影響ないもんね。
影響発音しきった後のなんかそれを支えてるただの棒だからまあ例えばだけどそのエンドピンゴムの有無だとか、それこそまあ物理的不可能だけどコントラバスをバイオリンみたいな感じで浮かせて演奏できたらどういう音がするのかみたいな話はまあ分かるんだけど、同じ刺さってる状態のそこの材質がなんかしかも結構高いんですよ、そのエンドピンって。
ああ
まず本当に真鍮とかでもまあ 1,2 万するし、
うん、
下手したらそれこそチタンとかでとかってなるともう10万とか15万とかそういうのもあるぐらい。だからほんで凝り出したらもう天井がないような世界ではあるんだけど、これに見合う価値ってあんのかなみたいな。そもそもなんか日本だとあんま見ないで、海外だとなんかコントラバスとか折れたエンドピン使ってる人いるんです。その曲がってる、
曲がってるんだ。
そうそうそう、あのだから座って弾く人とかってあの座った時ってあのバス椅子座っててもあの楽器って結構斜めになるじゃないですか。
はいはい。
でもだからまっすぐなエンドピン使ってたらもうその曲がまっすぐなまんま床に刺さるから結構角度ついて刺さる。
そういうことか、床に垂直にするんだ。
になるように床に垂直、まあ垂直にまっすぐ刺さるような形で曲がったエンドピンを使ってらっしゃる人とか見て、
へえ。
それも完全になんかその音がどうこうじゃなくて完全にその実用性重視だと思うんです。だしその音云々の話するなら曲がってたら絶対このでん、まあ、振動の伝導率って言ってるのか分かんないけどは落ちると思うんですけど、
うん、
それでもまあ本当に向こうのトップソリストみたいなのもそういうエンドピン使ってたりするから、
あわかんないっすね。
わかんないっす。だから、まあ、なんかフルートとかはちゃんとこうやって顧みられて研究とかもされてるから、もうコントラバス誰か調べてください。もうこれを聞いてる将来の科学者の卵の皆さん、いい卒論の研究テーマありますぜここに。
そんで一生懸命調べてもお前のタイムラインにしか出てこないでしょ。
いやだから 100か200のリツイートくらいされてたの。
いやでも面白い話でし
たね。最近ちょっとオカルトバスター企画自体あんまりできてなくてあれだったんですけど、まあ、ちょっと久々にこういうの見つけたんで、
ああ、
なんかで結構読んでみて面白かったので、ちょっとまた調べてみようかなと思いつつ、ちょっと生半可なこと言えないからなかなか難しいなと思いつつ、
うん、そうですね。またこうね、こういう話あったらしましょう。はい、
はい、
このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジはカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。あのガチの迷惑メール来てたんです。今日さすがに読まなかったですけど、そういうの以外はちゃんと読むんで、ぜひお願いします。
はい。
あ、はい。メールは、メデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってますので、そちらからぜひお願いいたします。
メデタイ、ヒソヤカ、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒソヤカ、TYC なんですけども、X でちょっと報告をさせていただきました。メンバーが、復帰します。
お、
キーボードの岡部正文さん、1年半前からライブ活動をちょっと休止していたんですけども、レコーディングのみの参加となってました。ライブは全部キーボードはサポート立てての体制で、やっていたのですが、まあ言ってしまうとお子さんが生まれたということで育児に専念されていました。
はいはい。
まあ、もうここまで発表してるんで大丈夫です。で、うん、ちょっと復帰をし、徐々に復帰をしたいということですので、今後は一部のライブにも、岡部さん参加することに、岡部さんが参加することになります。10月6日の高円寺クラブルーさんでのライブ、そして10月19日の高等区民祭り、ふれあいステージの演奏、こちら岡部さんが出演予定です。で、すべてのライブに出れるわけではなく、まあ、結構高頻度でライブやってるので、サポートを加えての岡部さんじゃなくてサポートを加えてのライブも、今後予定はしているのですが、一応復帰する、元の体制のライブもあるということで、ぜひライブに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、メディタイの方は実はこの収録今、まあ、9時半ぐらいにやってるんですけど、
はい、
あと2時間後に私夜行バス乗るんすよ。
いやちょ本当なんでこんなことやっちゃったんだ
よ。で、まあ、夜行バス乗ってちょっとまあいろいろやっていくので、ちょっと話せる内容を次回ここでお話できたらなと思います。
急に収録を早めさせてくれと言われまして、
で、いやちょっと実際まあ何をするかっていうと、まあ、ちょっとポタクライブがあって、それが土曜日にあるんですけど、まあもともと前乗りして金曜日にちょっと会社休み取って行って、ちょっといろいろやってから土曜日迎えようかなと思ってたんですけど、そこの金曜にいろいろやろうかなと思ってたやつが金曜の始発でも間に合わないことが発覚して。
そんなことある。
だからもう夜行バスで行くしかなくなったっていう。もう前入りしてなんかやろうかなのためにさらに前乗りするっていう本末転倒なことを。 になってしまったんで、まあちょっとそこね、何やったかとかもうちょっと話す、ちょっとオタクライブのこと話すかどうかちょっと検討中ですがあのそこのなんかフィールドレコーディング的なこともちょっとしてこようかなと思うので、次回その話もできたらなと思ってます。はい
はい。で今回の曲なんですけど、ごめんなさいちょっと予定変えます。あのこの曲にしようかなみたいなのあったんですけど、ちょっとせっかく名前出たんでちょっとアノニマス久々に流そうかなと。
おお、いいじゃないですか。
うん、ね、ぜひですね、高峰伊織さんアノニマスの、ミュージックビデオ、私が編曲でとちょっと作曲、いや私は作曲じゃないわ、私は編曲でやってますが、ぜひ映像と音楽見てください。そしてその映像をやってる順中がもったさんがエンディングを担当しております。負けヒロインが多すぎるよ、ぜひよろしくお願いいたします。
そうか、完全に自分の宣伝じゃないんだよね
一人でも多くね広めたい俺を。
じゃあまあぜひ最終話も楽しみにしてください。
はい、
じゃあこちらの呼吸を聞きながらお別れとなります。ここまでお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
名もなき亡骸の上にそびえ立つ空を突き抜けるまでの先行くもの後を追うもの重なり合って今この瞬間を生んだ歴史書の余白に生きた失われた幾千億のアノニマス今日を犯してはいてもいつの間にか私は薄れてゆく過去の未来では私の墓標はもうなくてけれど足跡ならあの村にあの町にあの海にあの空にあの星にあの人に世界の隅までたどり着いた